皆さんこんばんは。野木良秀樹氏の時間です。ギノさん、ギノさん。今日は何ですか？今日は失敗に終わった倒幕です。
え？倒幕って失敗してるんですか？じゃあ今の政権は一体何なんですか？今の日本は何なんですか？
ご安心ください。薩長による倒幕は成功しております。今回お話しするのは失敗に終わった幻の倒幕運動です。
え？
薩長以外にも倒幕を企てた人たちがいるということですか？はい、そうです。ということはそれらすべて失敗に終わっている。はい、そこをちょっと考察していきたいと思います。まず時代が古い順に言いますと、1863年の6月に福井藩、越前福井、あの松平春嶽、幕末の主権校、4人の賢いお殿様、土佐の山の内容堂、薩摩の島津斉彬、宇和島の伊達宗成、そして越前福井の松平春嶽、徳川親藩にして松平の名を語っている春嶽にして、聡明で頭が良くて時代の流れを読んで坂本龍馬にも支援して、そして倒幕派でもあった松平春嶽、この越前福井藩がなんと倒幕を企てます。いや、厳密に言うと本人曰く倒幕とはわしゃ言ってねえぞこの野郎かもしれませんが、倒幕ではないのですか？そうですね。倒幕というよりは、中立？
中立。
倒幕でも砂漠でもない、中立。
でも中立って一番中途半端じゃないですか。どっちも納得いきませんよね。
どっちの身も立てつつも、当時は、まあいわば中立なんかやるかボケっていう人たちの集まりですよね。政権は幕府が握っとんじゃボケ、幕府の言うこと聞かんかボケということと、ちゃかましいはボケ、幕府なんかも当てにならんのじゃボケっていうのとで、その狭間に立ってまともに行くとは思いませんが、はい。1863年6月というと、長州藩が攘夷を決行した翌月ですね。
攘夷？
あ、徳川幕府が朝廷に期限付きで、やっぱ1863年の5月10日までに攘夷やりますよと言ってやらなかった。にもかかわらず長州藩はそれを真に受けて5月10日に下関を通るアメリカの船を攻撃したというあれですね。はい、その1ヶ月後です。1ヶ月後に横井庄南という熊本藩士の頭の偉い人がいたんですけど、思想家ですね。この横井庄南が主導して天下に大喜利を立てて、身を捨て、家を捨て、国を捨て、一般君臣再び国に帰らざる覚悟、つまり越前福井藩を捨てて京都に行こうじゃないか、そして福井にはもう帰らないぞと、その覚悟でいるんだぞと。
いや、どんなに覚悟覚悟と言われましても、横井庄なんて熊本の人間だから別に福井帰らなくてもいいんですよね。
まあそれを言っちゃ身も蓋もありませんけどね。中立の立場で武力で鎮圧し、まあ両勢力ですね、当時の両勢力というと薩長と幕府ではないんですよ。まだ薩摩と長州はくっついていないから別々だから、過激な尊王攘夷派とそうじゃない派ですよね。後部合体派と言いましょうか。藩で言うならば過激な尊王攘夷だから、長州、土佐の一部と会津、薩摩と幕府、この間に立って両方の意見を聞きながら攘夷、まあそこはわからんでもない、外交、そこもわからんでもない、攘夷はねちょっと抑えておくんだまし、外交したい、外交ね、外交、貿易したい、 貿易しようね。その方がいいからしようね。え、上位、上位、ちょっと待って。上位、上位じゃ話にならん。外交しないと国は豊かにならないから。まあ、外国人気にならないの分かる。分かる。だからね、京都には外国人入れないようにするから。え、外国人が京都に来たい。まあ、そこは、そこはね、ごく、死者だけ来て。え、死者も許さない。中立なんか無理なんじゃないですか。尊王攘夷派っていうのは徹底的に外国人を追い払おうとしてるんですよ。方や幕府は外国の方々と条約を結んで開港してるんですよ。貿易するって言ってるんですよ。これ中立に立つ無理なんじゃないですか。はい。一応ね、薩摩、熊本、加賀にも加勢を頼んで天皇も了承していたって言うんですよ。でもね、これがね、例えばごく一部の人が、例えば薩摩の、例えばですよ、瀬古丼とかが、うっす、横井丼が、なんか食われとっちゅうが、わしゃ、いい考えだと思う。殿様にも言うとっきゃ、とまあ言うぐらいの話かもしれないし。天皇も了承って言っても、天皇まで話言ってなくて、その下のなんたらの宮の親王とかいう人に話通して、まあ当時だったら三条実美とかに話通して、マロは今日が静かになってくれるのであればよろしゅうますよ。過激な人らと幕府の間を取り持ってくれるんでしたら、マロはこれほど嬉しゅうこともあらしません。天使様もきっとそうであらしゃいます。というぐらいの話の考え方は持っていきようだったのかもしれません。中立に立って、うまくまとめますから、協力してくださいって言うんだったら、まあ中立になってまとめてくれるんやったらね、まあそれはね、俺たちもね、協力しないわけでもないし、いいと思うよ。っていうぐらいだったのかもしれません。ここの、熊本、加賀、薩摩、天皇、了承してたっていうけど、長州が入ってないんですよね。そうですね。幕府側が了承してても、天皇が了承してても、過激派が了承しないと、中立とは言いませんよね。中立じゃあ、わしゃそんな話聞いてねえぞってことになりますよね。今、現代のこの社会っていうのは、薩長による倒幕運動の上に成り立ってるわけですから、この福井藩の運動は失敗に終わってるわけで、やはりその失敗に終わった原因っていうのは、やはりその、この中立と言いながら両方の話が聞けなかったってことなんですかね。結局、まあ、足並みが揃わなかったのが失敗の原因なんですが、連携が取れなかった。だからまあ、協力はするって言っても、本当に京都に攻め込まれたら、京都を福井藩が乗っ取るってこと？京都松平藩とかなるわけ？そしたら、長州の過激派とかは、京の町をかっ歩できなくなるわけ？いやいやいや、俺たちも政治活動したいわけよ。京都で幅利かしたいわけよ。結局そこに乗り込んでくるのは、外様ではなくて徳川審判なんだろ？いや、ちょっとなぁ。薩摩も、どちらかというと当時は徳川政権よりとはいえ、外様ですから、審判ではないわけで、京都の町を審判、徳川審判ですね、松平家が、幅を利かせることにいい気はしなかったってことなんですかね。そうでしょうね。越前福井藩の中にも、この考えを主導したのが、熊本藩士の横井翔南であったということに、疑問を感じてる人もしたんじゃないでしょうかね。横井翔南は後明治になってから暗殺されてますけども、まあその時が原因だったかどうかわかりませんが、
日本をキリスト教化しようとしている。皇室転覆を企てていると言われてたんですね。別にね、キリスト教化する気もなく、皇室をひっくり返す気もなかったんですけどね。事実無根だったらしいんですけどね。まあそれぐらい敵も多かったっていうことですから、失敗しとってよかったんじゃないですか。計画の段階で終わっとって、これ成功しとったら、試験校松平春学明治なんていないかもしれないですよ。やっぱり今の薩長倒幕が成功したのは、でかい藩でかい藩がくっついたからですよ。武力の強い藩強い藩がくっついたからですよ。越前福井藩が武力として強いかというと、そうじゃないと思うんですよ。後々、薩長土肥の肥前はね、アームストロング砲持ってきますよ。でかい大砲持ってきますよ。まあそれはね、京都で大砲撃つわけにはいけませんけど、わかりました。そんな事件があったのですか。はい、次。え、まだあるんですか。まだそんな無茶な倒幕を考えてた人がいるんですか。はい。この1863年の6月にこの無謀な計画が起こるんですが、その2ヶ月後にもまた無謀な計画を起こした人がいます。天柱組です。天柱組。天柱組。あ、吉村虎太郎ですね。土佐藩の。はい。土佐藩の吉村虎太郎が、公家の中山忠光さんを首相にして、大和の国、まあ今でいうとこの奈良県で決起します。これは倒幕で、奈良で決起っていうのは何ですか？ちょっと待ってくださいよ。京都に、先ほどの越前福井は京都ですよね。京都で決起するのはわかるんですけど、奈良で何をしようとしたんですか？はい。神武天皇の御陵、つまりお墓が奈良県にあるんですよ。そこに参拝して、天柱組がですか？ですね、これちょっとまあ、時代背景っていうのがあるんですけど、1862年の12月、半年ぐらい前に、孝明天皇が14代将軍家茂に、攘夷してくれたまえ！外国を追い払ってくれたまえ！っていうことで、攘夷してって指示するんですよ。で、幕府は、翌年の5月10日までにやっちゃいますよと言ってやらなかった長州藩だけが5月10日にアメリカの船を砲撃するんですが、6月には逆に仕返しされて、長州は海外には勝てねえ。海外勝てねえ。上位上位という叫んでるだけじゃ、外国人には勝てないということを知るんですが、でもやっぱり上位論者っていうのはいるわけですよ。天皇主導による攘夷運動をやろうじゃないかと。で、そのために、孝明天皇が攘夷祈願で、岩清水八幡宮に行こうじゃないかと。行幸ですね。御所を出て、岩清水八幡宮と神武天皇のお墓を行って勝利を祈願しようじゃないかと。で、これには大阪城に行った、将軍、14代将軍、家茂も同行しようじゃないか。これ、長州藩が、の過激な攘夷派たちが主導してやるんですよ。長州藩も、全員が全員過激な攘夷派ではなくて、海外に学ばなきゃダメだと言って、海外に留学生を派遣する人たちもいるわけですよ。二ついるんですね、攘夷派と。そうじゃない派とで。この攘夷派の方が、天皇を外にお連れして、天皇主導で将軍に命令するっていう計画を考えるんです。天皇が外に出るってなると警備も大変ですから、よっぽどの大行列で大イベントになりますよね。庶民なんか天皇を直接目にできないでしょうから、なんかすごいことになるんですね。はい。実現してたらすごいことになってたと思います。 実現しなかったんですか。阻止した人たちがいるんですよ。阻止した人たち。長州主導の天皇の行幸を阻止した人たち。ということは、薩摩？はい。薩摩と会津です。会津は京都守護職ですから。京都守らないといけない。中川の宮、朝彦親王をまず説得します。で、中川の宮が孝明天皇を説得します。孝明天皇も自分が指揮をしてまで、主導してまで攘夷をする気はない。孝明天皇は、どっちかというと、公武合体派ですよね。幕府と一緒に仲良くして攘夷しましょうと。将軍、家持ちが主導して攘夷をしてくれればいいのであって、自分が主導して自分が表に出て、攘夷をする気はないと言ってるんですよ。そんな過激なことを考えていないと。周りがやんやんやんやん言ってるのでそうなってしまっただけであって、マロはそこまでは考えてない。だったら、もう過激過激過激の長州藩を京都から追い出そうじゃないかと。過激な長州藩がいるから、いやいや、こういうことになるんだと。っていうんで、8月の18日に、京都から過激な長州藩、まあ、というか、まあ、長州藩を追い出すんです。これが 8.18 の政変とか、8月18日のクーデターとか、いろいろ言われていますが、まとめますと、過激な長州藩士たちが、天皇をトップに据えて、攘夷運動をしようじゃないかと。首相ですね。軍事総裁、軍のトップ、それに天皇を据えて。ほんで、勝利を祈願するために、神武天皇の御陵と、岩清水八幡宮。これ、勝利祈願の神様がいるところですけど、そこに行って祈願しようじゃないかと。思ってたところに、薩摩と会津が、ちょっと待った！天皇を動かすんかと。お前らそこまで勝手にやっていいのかと。わしら許さんぞって言うんで、中川の宮を通じて、孝明天皇に、ちょっと待ってください。って言ったら、孝明天皇も、実はそこまで考えてないと。ちょっと長州藩の過激派たちには、ちょっと手を焼いていたと。あれよあれよという間に、マロが外に出ていくような話になってるけど、マロはそこまで考えてない。攘夷は幕府がやってくれりゃいいんだと。そんな過激な思想はない。だったら過激派を京都から追い出しましょう。っていう話だったんですね。それが8月の18日なんです。追い出すのが。ここ大事なんです。天柱組の吉村虎太郎は、8月の17日に、この、天皇の行幸の先鋒となって、露払い？先駆け？となって、先に奈良に行っちゃおうじゃないかと。ほんで、この世は天皇が治めますよ。我々はその先鋒ですよ。歯向かう奴は許しませんよ。奈良の大官を、撃っちまえ！乗っ取ったぞ、占領したぞ。ここは、天皇の直轄地だぞ。我々は政府だぞ。総裁だぞ。と言ったんです。8月の17日に。え？ちょっと待ってください。天皇の行幸の先鋒、つまり先達？先に立って平定して回る。そして自分たちが政府だと名乗る。なんか飛躍しすぎてませんか？例えば、今からここを天皇が通ります。皆さんお静かに、お静かに、お静かにって言って視察して回るんじゃなくて、大官所乗っ取って政府だ、総裁だと言ったわけですよね。政府だと言ったから、それが、まあそこが政府。当時の政府は江戸ですから、そこを政府にして、天皇主導の政権をやっちまおうと。いや、ちょっとなんか無理があるような気がするんですけど、はい、実はここは政府だと。 奈良の大官を乗っ取って、でその領地は天皇の直轄領だから年貢半減しますよと。年貢半減っていうその宣言だ、それいわば政治ですよね。勝手にやっちゃってるんですよ。だからまあいわば幕府とは別にそこに政府作っちゃったと。でもそれ8月17日なんでしょ。18日には過激派が追い払われるんですよね。吉村虎太郎さんはどっち派なんですか。
過激派です。
じゃあ追い払われる対象になってしまうわけですよね。
はい、そうです。
じゃああれ、明智光秀の三日天下ならぬ吉村虎太郎の一日天下、一日だけ天下取った、
取ったとは言いづらいかもしれませんね。一方的に名乗ってますから。いわば野木らしさんが県庁の前に立って、今日から俺が県知事だ、税金半分にしてやるぞと宣言して、半日ぐらい選挙しといて、警察に取り囲まれて、お名頂戴ですよね。
確かに、まあいわば一方的に名乗って、ほんで翌日自分たちを支援してくれるはずの長州過激派たちが京都から追い払われてしまって、
え、マジっすか、支援ない、え、どうしよう
っていうことになったっていうことを考えると、
無謀。
はい、まあ今となっては無謀。まあね、結果的に 8.18 の政変によって長州藩は追い払われてしまってますから、今振り返ってみると無謀な計画なんですが、もし 8.18 の政変がなく、そのまま天皇の行幸が成功していたら、天中組のいわば天中は実現していた。まあそれでもね、もしもないと思うんですよ。やっぱり薩摩黙ってないと思うんですよ。薩摩も戸ざまであるにもかかわらず京都までやってきて、そのまま江戸まで行って幕府の政治改革をやってますから、戸ざまが口出すとこまで行ってるんですよ。だから長州が勝手に京都で幅利かせることは良しとしないわけですよ。まだ仲良くなってもないんですから。だからね、日にちはずれたかもしれませんけど、天皇行幸は絶対失敗に終わってると思います。薩摩絶対止めます。それが翌日だったんですから、やっぱ天皇自身にも迷いはなかったってことですよね。止めてくれるんならさっさと止めてくださいっていう。 じゃあ、この天中組っていうのは結局成敗されてしまったんですか。
はい。1ヶ月で壊滅。吉村虎太郎は戦死。中山忠光は長州に落ち延びるも、長州内の幕府強順派によって絞殺、締め殺されております。
その中山忠光さんっていうのは何者？
過激な奥下さんです。当時19歳かな？
じゃあ、過激な若造。
そうですね。これがもっと天皇に近い人とか、京都で人脈もあって幅も聞いてた、まあ言うたら三条実富さんぐらいの力を持った人を首相に据えてたら話はちょっと違ってたかもしれないんですけど、同じ上位派の三条実富ですら天中組やっちゃったか、もうちょっととおとなしゅうできないのであらしゃいますか、自重してくださいましと言ったんですよ。同じ思想の人ですらちょっと天中組もあったと言ってるんですよ。なのでこの三条実富さんは使者を送るんですよ。ちょっとおとなししてくれませんかと。送った使者なんと天中組に同調してしまうというね、困ったことになるんですけどね。まあ中山忠光さんの影響力が低すぎたんですよ。その三条実富さんよりも低いですから、若いし。
時代は下るんですけどね、戊辰戦争の時の統制大総督、まあ、言ったら幕府をぶっ倒す側の将軍、軍事将軍、一番偉い人っていうのは、アリス川の宮タルヒト親王なんですよ。ビッグネームなんですよ。アリス川の宮タルヒト親王といえばあれですよね。14代将軍家茂に嫁いだ和宮さんの言い名付けだった人ですよね。そうです。公武合体のために幕府は、その時、天皇の力を盛り返してきてた。尊王思想が湧き起こってきて、天皇には従うが、幕府には従わないという人が出てきてしまった。将軍と天皇が家族になればいいということで、家茂、14代将軍の家茂のお嫁さんを、天皇の妹から迎えたんです。天皇の妹を嫁にしました。それが和宮さんなんですが、それの元々の言い名付けだった人です。アリス川の宮タルヒト親王。じゃあ、恨み相当なもんですよね。自分のフィアンセを徳川に取られたんですから。はい。しかし、アリス川の宮タルヒト親王は人間ができておりました。王政復古の大号令の後の新政府の総裁にも抜擢されたのにもかかわらず、戊辰戦争において、大総督にもなったにもかかわらず、教準を条件に、ごめんなさいするんだったら、慶喜の命は助けてあげると言ってたんです。徳川大嫌いなはずなのに、そんな人を、倒幕の軍隊のトップに据えたんですよ。ビッグネームですよ。片や天誅組といえば、下関で、長州がアメリカを砲撃するという一方的に通りがかった船。これね、普通の商船ですよ。下関を、ああ、やっと日本に着いた。これから日本と貿易する。日本の文化知るって時に、横からズトンズトンと打ち込まれるわけですよ。ああ、どういうこと？日米和親条約どうなってるの？日米通商条約どうなってるの？日本とは友好関係にあるなんで砲撃食らわなければならないのですよ。不意打ち食らってるんですよ。その不意打ちに参加してるんですよ、中山忠光さん。超過激思想です。若気の至りやったんじゃないですかね。その人をトップに据えました。だから、まあ、中山忠光さんも消されてしまうんですけどね。この失敗の原因はやはり長州単独の過激な行動を後ろ盾にして放棄した集団だってね。これね、中心人物は38人しかいないんですよ。38人で政府名乗るのはちょっと無謀ですよね。その後戸塚藩士を天皇の名のもとに集結させて、まあ、1000人ぐらいに膨れ上がるんですけど、まあ、士気はバラバラですよね。天皇の名を出されたら断れないから参戦したけど、どうしようかな、あんまり乗り気じゃないんだよなっていうような人たちですから、それは1ヶ月で壊滅ですよ。だからその天誅組の中にも、いや吉村さんちょっともう無理なんじゃないですかねって言った人いるんですけど、裏切りは許さんぐさーですからね。天皇の政治、新政、親の政治とかで新政を名乗り、政府を名乗ってますから、倒幕運動の中に入れましたけども、まあやはり失敗したのは元々の母体、後ろ盾が翌日に壊滅してしまったことでしょうか。
なるほど。後ろ盾がしっかりしてないとダメですね。翌日ってもうちょっと待てなかったのか。私、野木らしさんはですね、衝動買いをしない性格なんですよ。
続く！次回をお楽しみに！野木らしさんは衝動買いをしない？幕末と一体どんな関 乃木子にはさっぱりわからないわー。